はい、質問はですね、息子さんに対して、どのように接したらいいのでしょうかと、こういう、ご質問です。そこでですね、まず知っていただきたいのは、仏教に上善と三善というものがあります、ね、上善と三善というものがあります。その中のまず三善ということについてよく知っていただきたいと思うんですね。三善、この三善は全部で三つの善から成り立っております。一つは世福と言われる善、ね、次に回復と言われる段階の善で、三つ目は行福と言われる善、この三つから構成されています。これ非常にですね、大事なことなのでよく聞いていただきたいと思うんですが、三善と言われる善はですね、この三つから構成されています。一つ目は世福と言われるもの、二つ目は回復と言われるもの、三つ目は行福と言われるものです。で、まずこの世福というのはですね、一言で言うと、自分の住んでいる環境にですね、苦しみの原因があると思っている段階です、ね、環境に、苦しみの原因があると思っている。例えば、自分は親元に暮らしているから、だから苦しんでいるんだ、いや私はお姑さんと一緒に暮らしているから苦しんでいるんだ、私は、お嫁さんと一緒に暮らしているから苦しんでいるんだ、私はこんな人のね、こんな上司のそばで一緒にいるから苦しんでいるんだ、私はこんな会社に勤めているから、こんな不景気だから苦しんでいるんだ。まあ私たちはですね、苦しみの原因を、外に、求めております。まあ、これは普通の人はそう思うんです。普通の人は苦しみの原因を外に求める考え方を仏教では解道って言うんです。ね、こう外に苦しみの原因を求めていく。ね、外、ね、外。だから自分の外の環境にですね、私が苦しんでいる原因があるんだとこう思ってね、外を変えれば幸せになれると思っている、そういう段階をですね、解道と言います、ね、解道。だから、まあ、どんな人も初めは解道なんですよ、ね、解道。外に苦しみの原因を求めている、ね、外に苦しみの原因を求めている、こういうことですね。で、そういう人に対して説かれている教えが世福なんです。世福。これについてはまた、時間のある時に詳しく話をしますけど、今日は大まかにですね、話をしますので、非常にこの世福も深いです。で、全てですね、段階があります。だからこの段階をクリアすると次の段階、この段階をクリアすると次の段階、この段階をクリアすると次の段階というふうになります。で、世福を実践していくと、その苦しみの原因は外にあるのではなく、すべて自分の心の中にあるということが分かり始めてくるんですね。そこでですね、自分の心を掘り下げていこうとする、
ね、その道を内道って言うんですね。下道に対し内道。
内というのは自分の心の内側に全て原因があると、うん、外側ではなくて内側に原因があるってことなんですね。だから自分の心を見つめていくっていうことです。だから外に、苦しみの原因があるわけじゃない、ね、全て自分の心によって生み出されたものなんだということが分かってくる、こういう段階をですね、回復というんです。で、この回復は主に仏教でいうと自利を実践していくところです。自利、ね、自利というのは自分の精神的な成長を求めていく段階ですね。精神的な成長を求めていく段階。だから私たちはですね、自分の心の成長よりもお金が欲しいと思ってるわけです。自分の心の成長よりも素敵な人と結婚したいと思ってるわけです。いや、財産が欲しい、名誉が欲しい、地位が欲しい、そういう段階が世福っていうことです。そこから、いや、そういうお金をたくさん求めるというよりも自分を成長させることの方がもっと大事ではないかと、こういうふうに思い始めてくる、ね、それがですね、回復という段階です。でこれについてもまたちょっと詳しく説明しますので、今はもう大まかな全体の流れを知っていただきたいと思うんですね。で、自利が十分にできた段階で初めてリタになるわけですね。このリタを実践する段階を行福と言います。ということですね。だからまず環境を問題にしていた人がですね、いや、自分自身を成長させなければならないんだと、こういうふうに心が変わってきてですね、そこから、人を今度変えていかなくちゃいけないと、こういうふうな段階へと成長していくわけです。だから人間の心の成長というのはこういう段階で成長していくってことですね。そこで、息子さんの場合はですね、今どこの段階にいるかというと、ここですね、環境がいわゆる自分を、苦しめているんだと、こういう風な段階、ね、でお嫁さんをこう何とかしなくちゃいけないっていうのはリタの段階なので、今の息子さんにはお嫁さんを変えるだけの力がないってこと、まずね。しかも今の息子さんにはお嫁さんを変えるために自利が必要だということがわからないわけです。自利っていうのはいわゆる自分の心を成長させていくっていうことが必要なんですね。その人を変えるためには自分自身の心を成長させないといけない、自分の心を安定させないといけないわけです。プリプリプリプリ怒っているね、こういう状況で人を変えることはできません。相手がたとえ怒っていても自分が穏やかに接してこそ相手を変えることができるわけ。それが自利の段階なんですね。だから利他をしようと思ったら自利ができていないと、利他をすることはできないということなんです。で、自利ができていない時点で利他をするということはどういうことかと、私もね経験がありますけどね、利他をするっていうのはね、私だったら大学の時に学生に接するってことですよね。こう学生にこう一生懸命こう笑顔で接してね行く、その反面自利ができていないということは大学のいわゆる授業がボロボロになっていくとかね、家庭を犠牲にするとかね、洗濯ができていないとか掃除ができていない、部屋がぐちゃぐちゃの状態で外に行くと元気でねわーっとこう話をしてると、つまり自利ができていないともう自分の生活がぐちゃぐちゃになっていくわけ。ね、 自分の生活がぐちゃぐちゃになるということは、家族がいたら家族を犠牲にするということなんです。いや、皆さんならよくね、経験があるのかもしれませんけど、一生懸命外に出てね、外のいろんな人たちをお世話するとね、いや、お世話すると家族を犠牲にしませんかね。その家族の人がね、その病気になってもね、外の人と会わなくちゃいけないから家に置いていくね、家族では掃除もねちゃんと回ってない、洗濯も回ってない、家庭がちゃんと回ってないのに、それを犠牲にして外に出て、外の人にいい顔してると。で、それはねリタじゃないんです。自理がしっかりできて初めてリタができるわけですね。だから自分の生活がきちんと回っていって、その余力でリタをするんです。だからおかしいな、おかしいなと、仏教なのになんでこうなのかなと思うのは、全て自理が欠けているからなんですよ。で、自理がしっかりできてリタオに励んでいたら何の問題もないわけ。ところが自理が不十分な状態でリタに励むから、いろんなところに迷惑がかかるわけ。まあ私だったらまずは親に迷惑をかけますね。兄弟に迷惑をかける、友達に迷惑をかけるってね。そうやりながら自分は正しいことをやっているんだと頑張れるわけ。それはね、利他じゃないんです。利他っていうのは自利ができて初めて利他なんです。だから皆さんが感じておられる仏教なのになんでこうなんだって思うところは、全てですね、自利が欠けているところにあるんです。だからこの自利をしっかりとする段階を回復といってね、自理ができないと利他に励むことはできないわけです。だからまずは環境が苦しみの原因だと思っている時ですね、そこから、心が成長すると、まあ、自分自身をですねもっと成長させていかないといけないと、こういうふうに思い始めてくる。そしてさらに成長するとね、自分でだけでなくね、周りの人も幸せにしてあげなくちゃいけないと、こういう段階へと成長していくってことですね。で、今の息子さんの状況っていうのはですね、まだ環境がですね苦しみの原因だと思っているということですね。この最初の段階にいると。だから、まだね自分自身を向上させようとかね、自分自身を成長させようというところまで心が向いていかないんです、ね、自分自身を成長させたい、自分自身を向上させたい、自分の心をねもっとこう大人にしていきたいというところまで向いていかないんです。今息子さんが求めているのはね安らぎなんです。安心感ですね。そういうものを今息子さんは求めておられるということなんです。で、やはり親としてですね、まず優先順位をつけないといけないということですね。で、まあ、いろんな問題ね、お孫さんの問題、お嫁さんの問題、息子さんの問題がある中で、まず一番最初にこう優先順位をつけるのはですね、一番優先順位が高いのは息子さんの問題、次にお孫さんの問題、最後にお嫁さんの問題、こういう順番になります。だからまずは息子さんの問題だけ切り離して、取り組んでいかないといけないということです。お孫さんのこともある、お嫁さんのこともある、だけどまずは息子さんに集中するということ。なぜか、それはそれぐらいしか余裕がないからです、私たちの心に。ここがね大事なんですね。つまり利他というのは余裕ができた分だけできるもの。だから2人抱えると余裕はそのね、 半分になっちゃうということですね。3人抱えると3分の1しかね当たれないと、4人抱えるともう4分の1しか、かかれないと、こういうことです。だからまず自分自身が十分な余裕を作らないと、利他に励むことはできないと、こういうことですね。だから自分は利他に励まないといけない、息子さんは環境ね、この制服の段階にいると、こういうことです。だからその段階その段階でやってあげることが決まるわけです。わかりますかね。だから息子さんは制服が必要としている、自分はそれをするためには行服を実践しないといけない、つまり利他に励めなければならない。そうすると自分は環境、自利、この2つをですね、いわゆる制服と回復両方とも持っていないと行服に励めないってことなんです。こういうことです。そこでまあ、仏法を聞いておられるとね、今までずっとこうね、環境が苦しみということでね、お嫁さんがね、今まで苦しんで苦しんだっていうことでずっと話を聞いておられて、でやっとですね、お嫁さんの問題から切り離して、自分自身でですね、自分自身の問題というかね、その人じゃないんだ、自分自身に問題があるんだっていうところまで、来られたんだと信じてお話をしますけど、もしそれがね違うんだったらちょっともう一回ね、まだ制服の段階ということで、話をしていかないといけませんが、とにかくまず人の問題を切り離して全ての問題は自分の内側にあるんだということが分かったというね大前提をもとにして話をしますので、うんとこうなったらね、まだそこまで言っておられなかったと、制服の段階と、こういうふうに思ってください。今から話をするのはその三福の中の回復になりますね。だからここから先のことを今からお話をしますね。ね、回復で、この回復というのは、どういう段階なのかというと、まず130ページですね。130ページの左から2行目にですね、2つには、これが回復です。回復はまず1つ目はですね、三機を受持しと、三機を受持しと、このように書いてありますけど、これはですね、本格的に仏教を求め始めようという気持ちが起きた時を言います。三機を受持しと、三機っていうのは仏法僧のことですけどね、仏というね、教え、仏様の仏教という教えを信じ、仏ということをね信じ、そして仏の説かれている法を信じ、法というのは、三世十法を貫く真理です。だから法の上ではみんな平等なんです。ここがポイントね。法の上ではみんな平等だから、法を説くといった場合は法を説いた、その法は説いた人も従わなくちゃいけないと同時に、聞いてる人も従わなければならないものが法になりますね。私たちはね、法を解かない、そうでしょ。子供を育てるときに法を解きますか。ダメ、そんなテレビを見ながら食事をしちゃっていうお父さんがテレビを見ていながら食事をしてね、そんなゲームたくさんやっちゃダメと言っているお父さんがその後ゲームをやり始める、ね、こんな漫画見ちゃダメとかね、いうお父さんがその後ね漫画を見始めている、勉強しなさいっていうお父さんが、お父さんばっかりすいませんか、ね、お父さんが勉強してない、お母さんも勉強してない。こういうように法というのはですね、 自分が言ったことに対してちゃんと守っていなければ法ではないんですね。ここがポイントです。自分が言ったことをやってないっていうのはね、それは法じゃないわけです。じゃあ三権を授受しといった場合、そういうそのね、言うは言うけどやらないっていうことはやらないってことね、そういうことはしませんよってことです。だから今から話をすることは、私自身もそれを守らなくちゃいけないと同時に皆さんも守ってくださいと、こういうものを法と言います。つまり三税十法を貫くね、いつでもどこでも変わらない真理を、ね、法と指します。でその法を説いてくだされる僧、これがまあ仏教の先生になります。だから三教授持師っていうのは仏教の先生に従って法を求めていく時、そして仏教を求めていく段階を回復と言いますね。仏教を求めていく、私たちは仏教を求めてないんですよ。初めはね、下道ですから仏教を求めていない。仏教っていうのは自分の心に全て原因があるんだということを信じて、求めていく段階なんですね。自分の心に原因がある、ね、だから苦しくてもね、旦那さんをうわーっとねやってはいけない、ね、それは外道、外に原因がある、ね、だから三教授持師というのは仏教を求めていこうっていうね、そういう本格的な気持ちが固まった時が回復に移った時。だから、質問された方がですね、今そういう段階に入られたと信じて話をします、はい。で、次に、三期を授持した人にとって実践しなければならないものがですね、主戒を具足しというふうに書いてありますね。主戒、主戒というのは諸々の戒、戒というのは生活習慣を指します。仏教に従った生活習慣を身につけることを主戒といってね、具体的には八正道を指します。八正道を指します。だから、何を実践するのかというと八正道を実践するということですね。八正道というのは何かというと正見、正周囲、正語、正語、で、小妙、小精進、で、少年少女、これが八正道になりますね。八正道の中で特に主戒を具足しという内容はですね、小妙小精進までをね指して実践していくと、こういうことです。正見というのは、正しいものの見方を身につけるということです。正しくものを見ていくということですね。正しくものを見るっていうのはね、私たちが苦しい時はなぜ苦しんでいるのかということを正しく見る、また、自分は息子さんを何とかしてあげたいとこう思った時にはどうしたらいいのかっていうことを正しく理解することを正見、正しく見るってことね。ゴリ押ししてもダメなんです。うわーっと言ってもダメで、その正見を身につけるためにですね、私たちはその曲がったものの見方をしている、これを邪見って言うんですけどね、 曲がったものの見方をしている邪見ですね。その曲がったものの見方をしている状態を正見というふうに変えていくのがね、いわゆる聴聞なんです。
だから仏教を聞くというのはこの邪見を正見へと変えていくプロセスですね。こういうことです。
邪見を正見へと変えていくプロセスが聴聞だと思ってください
ね。
で、正見に変えていくっていうことは、具体的にはこの3つをですね、変えていくっていうことですね。この正周囲っていうのは心で思っていることを正しく変えていくってことです。そして、正語、このまず正という字を説明しないといけませんね。正っていうのはどういう意味かということですね。正見っていうのはどういう意味かということが大事ですよね。この正の説明については、教行信書の行間にですねあります。どこだったかな、309ページですね。正。右から2行目に正とは正知っていうことですね。正知。
正というのは正知。正知。
仏の知恵のことです、ね、正知ってのは仏の知恵のこと。その後に説明がね、発想のごとく知るがゆえに。発想というのは、物事を偏りがなくありのままに見る、そういう知恵を正知と。だから正見っていうのは物事をですね、偏見なくありのまま見る。好き嫌いで見ない、好きとか嫌いとかでね見ない、偏見を見ない、汚れた心じゃなくて清らかな心で物事を見る、これを正見という。反対に汚れた心で物を見るのを邪見というんですね。だからこの邪見、汚れた心で物事を見ているのをですね、正しく物事を見えるようにする、これが聴聞。その具体的な実践方法が正周囲、正語、正合っていうことですね。正周囲っていうのは日頃私たちが考えていることをですね、振り返って正していくってことです。日頃私たちがどんなことを考えているかね、それによって、私たちはどんな人生を送っているかということが決まりますね。日頃金金金金金ってこう思ってる人はね、金に追いまくられている人生ね。日頃頭の中で憎い憎い憎いとねこう思っていたらね、そういう恨み呪いの人生が展開されていく。自分の心で日頃どういうことを思っていますか、それを反省してみてくださいと。頭の中でね、今何を考えていますか、日頃どういうことを考えていますか、そこを反省していくってことです。これがいわゆる正周囲で、正語っていうのはね、あなたはそんな気持ちで言ったつもりはなくても相手が傷つくような言葉を言っている時があるんです。私たちはね、どういうつもりで言ったかっていうことばかりの問題です。そんなつもりはなかった、そんなことを言う気持ちはなかった、だけど相手が傷ついたならば仏教では悪口って言うんです。悪口って言うんですね。だから相手を傷つけようと思って言った言葉でも、相手を傷つけるつもりはなく言った言葉でも、相手が傷ついたら共に 悪口に入るんです。悪口、ここがね私たちの理解と違うところなんですね。つまり相手がどう受け止めたかが勝負なんです。じゃあ勝負っていうのはいわゆるそういう言葉遣いを正していく、そういう言葉の習慣を正していく、いわゆる自分はそういうつもりじゃないのに相手に誤解を与えるようなことを言っていたならばね、それは正さないといけないんですよ、損するから。こういうのを正語って言ってね、言葉遣いを正していく。だから乱暴な言葉ね、てめえとかおめえとかね、そういうような言葉というのはその相手を傷つけるので言わない方がいいっていうことがね、正語で、称号っていうのは正しい振る舞いっていうことね。自分はそんなつもりがなくても相手に不愉快な思いをさせるようなことを正していくと。そうやって正しいですね生活習慣を身につけたことを称名と言います。いいですか。正しい生活習慣を身につけるっていうのはね、形だけ人の周りを見てね一生懸命こう合わせることを言うんじゃなくって、正直に生きていくことをね、称名と言いますので、ね、正直に。それに対して人目を気にして、なんていうんですか、人から後ろ指を刺されないように刺されないように生きることをね、称名に対して邪名って言うんです。そうすると自分のやっぱり持ってる本心をねじ曲げてこう外に表すようになっていく。人の目を気にしてね、例えば僧侶がですね、自分はお金が欲しい時に正直にお金をくださいと言えずに仏法にお金を出すことは仏縁になりますよという、これは邪名。本心はお金が欲しいね。またセールスマンがね、営業ノルマがあってね、目標を達成するために笑顔でね商品を買ってもらおうとする。あなたのために言ってるんです。あなたにこの商品が手に入ったら幸せになれると信じてるから言うんですよっていう、この一言はじゃあ本当にあなたのためなのか、自分の生活のためなのか。それをその自分の生活のためということを心を隠してあなたのためと言っているのを邪名と。正直にね、これによって私も儲けさせていただいてますというのが称名になります。正直に、ぶつかっていくっていうのがね称名。これすごく大事なんです。こういう正直さっていうのはとにかく大事なんですね。そして、心が清らかな状態に持っていこうとする、これを正精進と言います。で、こういうことを実践して身につけていこうとするのを主戒を具足しっていうんですね。で、今皆さんにぜひ実践していただきたいと思うことが八正道だから、よくこう質問されてね、こうした方がいいですよ、こうした方がいいですよっていうような、この八正道に近づけるように近づけるように話をしてるわけです。で、具体的に言うとその中道というものに、ね、なるんですね。いわゆる主戒を具足しっていうのはこの中道という、生き方を身につけることがポイントなんです、ね、中道。だから中道になるっていうことが八正道の実践、中道の状態が身についたことを称名というわけです。こういうことですね。だからこういうことを、中心にこれからは話をしているってことです。特にその皆さんから質問を受けてね、こうした方がいいですよ、あした方がいいですよって話をしています。何を基準にして話をしているのかというと、中道を基準にして話をしています。それはそれを皆さんが実践することによって、仏教でいうですね、自利というものが身についてくるから、つまり自分の心が成長していくからなんです。で、この状態を完全に身につけた 状態をですね、気境を乱さずと言われているんですね。これ130ページの、あ、意義を犯さずだ、意義を犯さず、ね、ね、これが1、2で3番目、意義を犯さず、意義を犯さずと、まあ、休憩した後なんですけど、具体的に息子さんのことについて話をしていく、つまり息子さんとどう接するかということは、自分自身がいかにこの自利を実践していくかという段階に入っていきますけれども、いろんなちょっと説明が必要なんです。とにかくまあちょっとね、前置きが長くてすいませんが、仏教の全体をちょっと見据えた上で、今なぜこれをしないといけないのか、ということをちょっと全部説明した上で話をすることになりますので、ちょっと長くなりますけれど、まずは、今こういう段階に入ってるんだということを知っていただきたいと思うんですね。こういう段階に入ってるんだ、でこれを意義を犯さずっていうのはね、こういう状態をちゃんとこう持続できるようにすることが大事なんです。それはこういう状態を維持しようと思ってもね、人が入ってきたり物が増えたりするとね、もう自分の心がぐちゃぐちゃになっていくんです。そういう時でもその立ち戻ってね、主観欲即死とね、言われたことをこう実践していくと、心が元の状態に戻っていくんです。でこの安定した心の状態で初めて次の利他に励むことができるんですね。こういうことです。まあちょっと前置きが長くなりますけど、まだまだちょっといろいろあるんですよ、前置きが。今全体として、どこの段階にいるのかというと、このいわゆる自利の段階に差し掛かっているということをぜひ知っていただきたいと思いますね。ちょっと長くなりましたので少し休憩したいと思います。